こんばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャストの各プラットフォームでお届けしています、はい、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、ということで、イラさん、今日316回です。
はい。で、今回はですね、みんな大好き世代論というよりこのなんかタイトルだけでなんかピンってきちゃったんだよね。
タイトルガイド、
はい。角畑雄介さんはあの有名な冒険家で、あの北極圏なんかをね、人数りでもう2ヶ月もかけて、もう死にそうな旅をするというので、まあいろんな本を書いてるんですけど、その角畑さんが書いた、まあ新潮新書ですね、43歳頂点論という、
うん、
でね、実際そうなんじゃないかってこの本を読んだら思っちゃうんだよね。で、あのはっきり言っておきますけど、はい、ドキュメンタリーとか書く人で本当に自分の文体とか考えがあるんだな、この人っていうタイプっているじゃない、
うん、
角畑さんもそうだし、沢木さんとか、
そうですね、
うん、で本の文章も素晴らしかったんですよ、
うん、
なのでこれはちょっと今自分の人生がね、いくつかこれをご覧になっている方はいくつかわからないですけど、自分の人生と重ねて、あ、30代こうだった、20代は、そして43歳は、そして今の自分はって考えるとき、本当になんか人生のいい道しるべになる本だった。
そう、
めちゃめちゃ面白かったんですよ。
そう、面白かった。
あの、実はうちうちの話です。僕らとしてはもちろんこれ面白いってことでね、うん、検討してたときに、そうは言っても、うん、もちろん角畑さんがノンフィクションライターで超優秀なのは分かってたんで、面白いとは思ったんですけど、やっぱり登山のね、
そう、冒険家だからね、
寄っちゃうんじゃないかっていう賭けだったんですけど、うん、ね、よかったです。
そう。ちなみに、岩井くんが今
?45 です。
ああ、うん、私は30歳です。
そう。なので、ちょっと過ぎた人と、だいぶ先に来る人と、随分過ぎた人でですね、実際に43が頂点なのかどうかっていうのを、あの、この本をもとに検証したいと思います。ちなみに、角畑さんが言うのはこういうことなんだよね。
はい、
知力、体力、経験、すべてを総合した上で、人生のピークが43に来るんだっていう。
うん、
で、これを言われてね、僕もはと思ったんですよ。これは僕のことなんですけど、43歳の時に、14で直木賞をもらってるの。
うわー、ドンピシャじゃないですか。
そう、で、僕40代は、40歳の時に池袋のドラマが始まって、41歳で少年が出て、43で直木賞、44で秋葉原が出て、46で眠れぬ真珠、48で美岡なので、やっぱ40代が代表作は揃ってるよね。ちなみに今これ全部を足すと、映像かドラマか、まあ、映画か全部足すとね、12、3回されてるんだよね。この5本ぐらいと、あと池袋の裏で。なので、やっぱちょっと40代は波が来るなと。
僕最初イラさんに取材ライターじゃさせてもらったのが2006年なんですよ。
うんうんうん、
あの時46だけど、うん、今のやっぱその波の中ですよね、
う
ん、
そうだね。
一日その時お話があったら、もうなんかまとめて取材の日を設けて10本ぐらい受けてるみたいな。
そうそうそう、うん、だからあの多かったので、うん、まあ家に来てもらうこともあったし、うん、ただこれ別にその冒険家だからだけでもないんだよね、うん、
ですよね、うん、
全部の、
ちなみにあのアインシュタインが例の光、うん、光電性の理論かなんかでノーベル物理学賞取ったのが42、でアインシュタインと並ぶ物理学の巨匠といえばニュートンだけど、ニュートンはプリンキピアっていう、うん、まあ、生涯一の大作を出したのが40、
はい、
なのでその直後にあの例の万有引力の法則とかを出してるから、うん、やっぱ40代前半なの、
うん、
固まってますね。
固まってるよ。
怖い。
なのでね、そうは言いつつ、じゃあ文化系の人はどうなのか、
はい、
文化系の人はこんな感じです。
うーん、
黒沢明、羅生門40、これベネチアだぞ、これで、で生きる42、
生きる42、
で神の様ら44、
すごい、はいはいはい、
もうピークすぎる、
生きるもんだと思
ってた。正直言って黒沢明これ以降もう下がっていくので、もう本当のピーク。宮崎さんはナウシカが43ピーク。
俺一番好きだ。
ラピュタ45、トトロ47なんだけど、宮崎さんは珍しいパターンで、晩年にこういう二山コブルなんだよね。
そうですね、その後ね。
そう、だから、ここにナウシカが来て、やっぱりここでもののけと、そう、もののけと線が来るので、やっぱこのね、ダブルでピークを作れる人は超大物になる。で、当然我らが北野監督はですね、その男42デビュー、
はいはい、
あの夏44、これ良かったよね。で、そのちねが最高傑作が46、
やっぱ40代ポンポンポンと、
もう40代っていうか40でも半ばぐらいまでが強くない、
うんうん、
はい。で、春樹さん、春樹さんは 実はね宮崎さんと一緒で二コブなのよ。
すごい
本当だ。
ただし、まあいろんな意見があるけど、うん、僕昔さなんか話をしたさあの外国の人の作家がいたな、ジェームス・ミッチェルとかなんとかいう、うん、そいつが言うには最高作はねじ巻き鳥だよって彼は言ってたの。で僕もねじ巻き読んでやっぱり最高作は春樹さんはこれだと思う、
うん、
でもその後にさカフカが53で出て1984が60で出るんで、ここでちゃんと二山になってるじゃん、
う
ん、1984で、
そ
うです
ね、で
ネジでしょ、うん、で手塚治虫は40代、うん、あの虫プラが倒産してるのアニメスタジオが、でそこからの復権をする中で40代で火の鳥描いてブラックジャック描いて見つめが通るブッダを描いて、うん、であとマニアックなんだけどちょっと変態っぽいアヤゴっていう、
はい、
このいい漫画があるのよ、
はいはい、そうか、
そうだから40代はすごい、みんなすごいしピークで、このあともう一回山が出ても最初のピークをものすごく超えてるのは正直言って宮崎さんだけ、ねじ巻き通りを超えてないじゃん、
うん、
カフカはうーん三角だし1984は抜群に面白いけどねじ巻きより文学的にいいかって言われるとそうでもないんで、
やっぱねじ巻き通りっていう人多いですね。
そうだからこうしてみると、あの文化的なものでも40代半ばぐらいまでがピークだっていう人がすごい多い、うん、ちなみにベートーベンはのだめカンタービルでやったシンフォニーの7番、
うん
うん、でバッハはこれはねちょっとパッてすぐにみんな分かんないと思うんだけど、マタイ受難曲っていう、うんうん、もう3時間ぐらいの超大曲があるんだけど、
はい、
それは、まあ、バッハの生涯の最高作なの、うん、42、
うん、42なんだ、
うん、しびれたね。
うわ、
いやだからなんか今物を作りたいと思っている人に関しては、うん、40代だったらともかく何でもいいから今持っている素材を形にした方がいい、
うん、
この後だとちょっとやっぱり総合力的に落ちてくるからっていうのが僕の感じかな。
確かにそう、
ね、40代でも感じた43の時。
いやこれね、はい、今私事なんですけど、僕も今45ですけど、43の時何かって思ったら、うん、まさに会う力をですね、書き終えたのが43なんですよ。
あ、そうかそうか。
でもだ、そう脱稿して、まあ、出たのは44ですけど、うん、ただまあなんか個人的にはその、ね、この中でも角畑さんも言ってましたけど中身の深みとかその世間の評価とか意外とギャップあるって言ってたんで、なんか個人的には今の方が気力も体力をみなぎってるし、
そうそうそうそう、だからあの冒険家とか登山家の人はさ、体が勝負じゃん、でも文化系で物を作るみたいな人は後ずれが5年とか10年あるって考えていいと思う。
あ、
というか思いたい。そう、
後々に来る可能性も。
でもさ、これ結構しびれなかった、ここ今宮崎さん30歳じゃん、
はいはい、
この20代のところめちゃめちゃ厳しいじゃん、
はい、
20代中身がない、自分が空っぽだから存在証明するために何かを達成しないといけないっていつもプレッシャーがある、
うん、
感受性は鋭いけどその裏返しで不安がものすごくあるし、うん、ずっと焦っている、
うん、
だから僕もさ、うん、正直言って20代にはもう二度と戻りたくないよね、
うんうん、
嫌でしょ。
いや嫌ですよ、もうそれ全部ですよ、
本当全部ですよね、
うん、そう
書き切ってくれてる、
うん、なので逆に言うと30代であれこれ手を出して、うん、そこそこ自分で何ができるかっていうのが分かった上で気力体力充実してバーンっていういい仕事をしたのがこれなのよね、
うん、
でも角畑さん自身はねこれ書くぐらいですから、うんうん、ご自身がそのもうすぐ43とかいろいろ意識されてましたけど、うんうん、一般的に今イラさんも含めてですけど、なんか自分たちがこの人どっちもそうですけど、なんか今ピークにあるとか、うん、40代ってそういうもんかなみたいなって感じてたんでしょうね。
僕でもこれ前から調べてたから、
うん、
黒沢さんは40代前半でピークが来てるんだよなっていうのは思っていた、
うん、
なのでいや映画監督ってなんだかんだ言って年を取って巨匠になるとみんなつまんなくなるよな、油気が抜けてっていう、
それは体力クリエイティブもですけど、やっぱりある程度なんでしょう、大御所みたいになっちゃうと出しづらい、
わかんないけど、うん、面白く感じるものの質が変わってくるんだよね、うん、
あ、
この頃はさひたすら面白いもので、
うん、
もう何でもいいって感じじゃない、
うん、
はい、
全くタイプの違う映画が3本じゃん、
うんう
ん、でこれがまあ最高傑作なんだけど、これ以降になると何マクベスを映画化するとかさ、
あ、
日本のなんか戦争の頃のことをちょっと夢で描くみたいなさ、
うん、
なんつうの、大義名分ができて面白くなくなるんだよね、うん、大体、
うん、あ、なるほど、うん、大義名分
か、そう、要するに立派なものとか文学性とか哲学みたいなことが入ってくると、
うん、
大体映画とか小説がつまんなくなる、
うん、
ちょっと余計なものが入っちゃうみたいなのもあるんですか、ね、
う
ん、
そう、だって小説の中では面白さとか小説自体がトップじゃないといけないのに、
うん、
ね、よく社会問題を描くみたいなことになると大体ダメになるじゃん、
なるほど、余計な、
うん、
これ本編での方が良かったかもしれないですけど、どうなんでしょう、そう思いたいっていうのもありますけど、やっぱり今、まあ、少なくとも見た目とか健康とかいろんな面でみんな少し若くなってるじゃないですか。ただまあ逆に言うとその成熟するものも遅くなってる、よく30代ぐらいでもまだちょっと自分探ししてて、そう考えるとなんか53とか、なんか長い目見てなんか10年ぐらいもうちょい後で頂点迎えるみたいな人が増えてくるっていうのはありえない、
僕はありえないと思う、
やっぱり40代、
少なくともずれて5年で、50歳以降がピークになるみたいなので、ものづくりでっていう人は始めたのがうんと遅い人、それは性格的な問題もあって、はい、なかなか取り掛かれない人は、実はさっきさそのベートーベンとバッハの話したじゃん、ブラームスってさ、ずんとデビューが遅いの、なのでブラームスの場合は、40代でシンフォニーの1番を書いた、だから全部その後の仕事だから、まあその後56ぐらいで亡くなるんだけど、そこから十何年がピークなので、そう考えるとそういう人は50代でピークになる可能性はあるよ、40歳でシンフォニーだったら、
でも例外的ですね、
例外だね、少ない、ほんと少ないと思う、
なんか僕もちょっといろいろ後で出てくるし、調べてどうかと思ったら、あのまさにスティーブ・ジョブズはですね、42歳だの例の1回アップルを出された復帰、暫定死後42歳、そして43歳前後で、iMac 発売、アップル復活、で46歳で iPod 発売、
そっか、でその後 iPhone が来ると、
でまあね早く死んじゃう、
でもスティーブ・ジョブズさん運が良かったね、その段階でさ、アップルの経営がうまくいってたらさ、ジョブズなんて嫌われ者だから呼ばれるはずがないじゃん、
そうだから
やっぱり、特にそういう起業家とかちょっと時の流れとかもね
ある、
こっちはまたちょっとね、
でもそれを言ったらさ、本田宗一郎だってさ、40歳だよ、本田技研、
そう
すごくない、
うわーなんかドンピシャですね、
だから結構経営者はそう、安藤桃子はね有名ですけど、47歳で破綻して、もうその前には収監されたりして、チキンラーメン48歳、カップヌードル61歳、
じゃあ50だ、
だから桃子さんは僕はねもうやっぱり 遅咲きの
だね、それこそね、
そう
あのケンタッキーフライドチキンのカーネルさんとかね、
はい、ただ、あこれまあまあいいかな、沢木さん、やっぱ深夜特急を書き始めたのが39歳で、最後完結したのが44歳
あそっか、
やっぱり沢木さん43歳
そうだね、帰ってるかもね、だからそう考えるとあのものづくりの人もちょい焦った方がいいな、30歳になったら、
ものづくりの人どうですか、
はい本当ですね、
でも見た目的には全然落ち着いて焦ってない感じだけど、
いやそんなことないですよ、
心の中は大変です
よ、大嵐ですよ、大嵐、
だってもうほら冒険の道に乗り出しちゃったから、会社とかやめて、
そうですね、こぎ入れて、
もともと冒険家でしょ、だってそんな、なんか
っていうかさ、ここにいる人でなんかほらね、
安定、
あの年金もらってのんびり暮らしたいやつ誰もいないじゃん、
年金特別になってますけど、
ね、それ考えたことないですね、でもそうちょっとやっぱ震えますよね、こういう話を聞いて、40歳のこの、あの怒涛の流れで大体前後5年が勝負だなっていうのが分かると、
これもさ勝負だって分かってても、どうでしょう、でもまあもちろん知っといて面白いけど、自分はもうその、水の中にもう投げ出されてるから、なんか正直あんまりコントロールしようなくないですか、
やっぱそう勝負の、
いやだからジタバタするしかないんだよね、
ジタバタするしかない
か、するしかない、
後から振り返ったらみたいな、でもイラさんとか周りの人からやっぱ今が勝負どころで稼ぎ時でみたいに言われて、ようやくそうなのかなぐらいの感じ、
あんまりじゃあなんかバタバタっていう印象はないん
ですか、いやてか散々俺は30代でバタバタしてなんかもうどうにもなんないみたいに思ったからさ、
いやなんかそれ今すごいいいこと聞いたなと思っているのと気になってたんですけど、結構その私漫画家とかで調べてみたんですよ、でまあデビューが漫画家って早いんですよね、
もう高校生とかでデビューするからさ、
そうアーティストとかこれ調べるジャンル悪かったなと思ったんですけど、ね、でも大体みんな40ぐらいで画風とかを大成させて次の例えばアニメに行くとか、あとはこう次の面白い賞を書く、小田栄一郎さんだったらもうそれ和の国編突入するみたいな、だ面白いとこはもう書き切ってると、そうなんですよ、
でもはっきり言ってさ漫画とか音楽の場合はさ、ピークもっと早いよね、35歳ピークだよね、
そうだからなんかこれって30代の時もめちゃくちゃ重要なのはもう本当変わんないというか、ジャンルにやったら30がめちゃくちゃ大事、いや
だから感性が大事になるもの、漫画とかは30代で音楽とかね、映画みたいにいろんな経験とか物自体が分かんないといけないじゃん、小道具とかをみんなこうやって持ってきて、青とペン赤のペンどっちにしますかって聞くわけだから、ある程度社会の成り立ちとか人間のことが分かって、雑誘学も増えてきた段階じゃないとこういうのできないので、そういう点ではやっぱピークは遅いよね、10年 音楽や映画ダンスとかより
相当です ね、 ですね。感性と知性は違いますもんね、
うんうん、ああでも野球の選手なんかはねもう明らかに32ピークじゃん。
感性が大事だから30
歳から32ぐらいが
だから今社会って気が出てきて、うん、そういう意味では社会、まあ、まさにさっきの安藤桃福さんの本当のも、うん経営とか企業だとね、うん、仕事ビジネスだともうちょい後でもいけると、
うん、そうだね、うん、あのビジネスに関してはさすがの力が活かせるようになるから
ですよね。
大きな組織を動かすようになってスティーブ・ジョブズの晩年の仕事があるじゃん、
うん、
あるいはあのアメリカのバヘット、
バヘットね、
ウォーレン・バヘットみたいにある程度大きな額になってから例えばアップルを大量に買って儲けるみたいなことは組織とか財産の額が大きくならないといけないんで後ずれするんだけど、ねはい、物を作ってる人間に関しては、うん30代後半から40代がピークであるっていうのは動かないと思うよ。
うん
ただこれが不思議なことにさ、
はい、
音楽家は最晩年に最高傑作をいっぱい書いてるのよ。
あー
ベートーベンのライク50だし、うん、チャイコフスキーも晩年50過ぎだし、
うん、
みんなシンフォニーは最後の方が出来がいいんだよね、
うんうん、
マーラーの9番、うん、そうだね、うんうん、
それってシンフォニーだからみたいなとこもあるんですか。
なんか複雑性と感情だからなのかな、
うんうん、小曲とかじゃなくて、
うん、であんまり哲学とか関係ないからね正直言って、うん、そのクラシック音楽の世界は、うん、ヨーロッパ人は口では哲学とか言うんだけど、うん、クラシックの世界はあんまり哲学とか関係ないと思うな
これでもやっぱりどうですか、イラさんも振り返って、うんまあ、43もそうですけど30代、うん、僕もですけどやっぱりいわゆる瞬発力、
うん
まあ、ちょっとこの頂点置いといて、うん、瞬発力はやっぱり若ければ若い方が基本は
ある
よ。もう30代もあったな
と。僕も今のさこうやってバフェットの話とかしたけど僕こういうのに関しては抜群に早かったの。
うん、
どの会議でもこれって言われたら最初に名前を言えるタイプだったのよ、う
ん、今でも早いですけどね、うんうん、こんなもんじゃなかった。
いやこんなもんじゃない
そうなんですか。
こうやってさって言われた時に頭の中で10人ぐらいの候補が上がってその中から選んで出してるって感じ。瞬時
スピード感
ものすごかったの。自分で言うのもなんだけど、
うんうんうんうん、
なので便利な人間だったんですよあれは何って聞かれるとあこれだよって
でも社会からちゃんとドロップアウトはしてるってことだよね、
う
んうん
そうだからそういう意味ではやっぱり43歳ピークいいとこついてるじゃんと思う。
そうですね、
納得感もあるんですね、
うんうんうん、これちょっと話それますけどこの世代論みたいな、うんまあ、みんな好きだし、うん、今も面白いですけどいわゆるこの年齢世代論っていうのは結構日本が特殊です、うん、つまり分析すれば絶対あるんだけど、うんまあ、何が言いたいかって普通に海外の人にまあ年齢聞いたり聞かれたりしないじゃないですか、うんうんだからなんか日本ならではなんですか。
いや違う違う、それは要は東アジアで儒教の影響がある国はみんなそう、
うん、
韓国だって行けばさ、うん、年下か上かってあらかじめ僕の年齢を調べて握手とかするして両手で来るし、うん、お酒飲む時もこうやって失礼しますって言ってこうやって飲んでるじゃん。
確かに、
うんうんうん、
あれはもうちゃんと最初に初対面の時にもう相手の年齢を調べておかないといけないっていう文化なんだよね、
まあ、そう
立てこの人は先生だからみたいな、
ね、
そうでそれ中国も一緒だから、うん、年齢論世代論大好きだから、う
ん、いわゆる 逆に欧米とかでこう世代論とかってこの日本ほどはそんなないのかな。
ない
ですよね、
うん、ない。特にそのアングロサクソンはね、
うん、
イギリスとアメリカは本当にないから、
うん、
だから先生にもハイフランクとかって名を呼びかけるじゃない、
ねうんうん、ただその彼らをもってしてもここに当てはまると結構当てはまるってことですよね。
めっちゃ当てはまるし、物を作るっていうことに関しては40代がピークは間違いないと思うよ。
うん、
すごい国を国境を越えます ね、 すねこの考えは、
まあ、でもあと十数年まだ、ね、ありますから。
ちょっとヒヤヒヤ。
そういう意味では若い30歳の美咲さんになんかその頂点を43歳迎えたのアドバイスがありますか。
今10年あるでしょ、
羨ましい
ってことは逆になんかその BL に土地狂ったみたいに、
はい、
土地狂ったものをいくつか用意しておくといい、
うんうんうんうん、
だから10年あれば例えば3年ぐらいあればさ何かのジャンルに精通することってできるじゃん、いっぱい調べたり、
はい、
あの楽しんだりして、
うん、
なのでそういうテーマを3つとか4つ作って40代に入れば、
うん、
かけることの量がぐんと増えるし、
うん、
要はこうやって大きなものになってそれをこうやって削りながら作品を書いていくじゃん、
はい、
で種がどんどんなくなっていくから最初に大きいボールを作っておいた方がいいんだよね、
うん、
なので今はどんどん受け入れながら自分も表現をしてっていうのでそのバランスを取っていくといいんじゃないかな。要するに今30代の人は特にこれを見てる人も、
うんうんうん、
それはあの小説とかじゃなくてビジネスもそうで、
うんうん、
ビジネスでは全く同じなので今はこうやってとりあえず大きな円を自分のものを作っておく、
うん、
人間関係も含めてね、うん、それが大事だとは思うけどね、
うん
はい、ありがとうございます。じゃあここでお便りとご質問いってみましょうか。
はい、 そうしましたらお便りからです、コーヒーボトルさん30代男性の方からです、はい、313回の種の起源会とても面白かったです。
おーよかった。
特に XY 染色体が壊れることで1000年後には男性いらなくなるかもというエピソードに共感しました。ねえ、NIPS 細胞などから精子を人工的に生み出すことで種を守ろうとするのか、女性たちだけの楽園が来てそのまま滅んでいくのか、ワクワクしながら未来を想像しました。これからもとても楽しみにしています。
でもどうなるかな。
ありがとうございます。
でも実際にはさ、その段階ではもう別に試験管ベイビーいくらでも作れるから女性だけで全然産めるよね。
確かに
男なんかなくたっていいんだから。
でそしてやっぱ人間って特殊なもので、多分男性的というかメロメロできる種類の人みたいなぜひ来ますからね、
う
ん、女子
高校のなんか女の子だけになったら女の中で男の役やる人も出てくるからね。
多様になっていくような
複雑です。
ありがとうございます、うん、はい、そしたら
ご質問を、
はい、
はい、あこれちょっと揉めのテーマかもです。ダメクストラさん20代女性の方からです。今年 IT 企業に就職したピカピカの新卒です。
お
会社の上司は怖くてしょうがありません、
うん、
きっかけはその上司が、まあ、3年目の社員をターゲットにしてパワハラまがいのことをしている場面を目撃したからです。一例で言うと、ちょっとこの一例気になるんですけど、うん、その社員が書いた行動に対してレビューするときに上司が家庭はいいから結論だけ言ってと冷たく言い放ったり、まあ、これが一例みたいです。私もこの上司にプログラミングについて指導してもらったことがありますが、こんな冷たい対応されたことないです。なかなか私が理解できないときでも時々からかいを交えつつ理解するまで付き合ってくれます。私が新卒ということもあるのかもしれませんが、不可解なのがその上司が裏で3年目のその、まあ、冷たく言い放った社員に対してコーディングはあの子はできるよと言っていたことです。じゃあなんであんなに当たりが強かったんだろうと疑問です。特に勤務態度が悪いわけでもほうれん草ができなさそうにも見えませんでした、うん、私が見えていないだけなのかもしれませんが、でその3年目の方は数ヶ月の休業の後退職されました。加えて4月から今まで仕事をしてきましたが、私は仕事が遅いのでいつパワハラのターゲットになるのかと不安ですということで。
なるほどね。
もう20代の方からです、
ね、この人特に上司の方ね、多分すごい気分屋なんだと思うな、
うん
うん、だから気分だけで生きてるんで、急に優しくしたり手のひら返しで厳しくしたりっていうのもあれなんで、気分屋さんってさ、馬の合わない人が自分が嫌いだと思った人をターゲットにしがちなので、
う
まく距離を取りながらご機嫌を伺っておけば多分大丈夫だよ。今狙われてないってことは今のところあの合っているから、
ね、
なのであんまり寄っていかないで、うまく距離を取りながらご機嫌を取っておけばいいんじゃないかな。
うん、
でそんなにはないと思うよ、
うん、
ただしもし自分がこの人になんか変なことされて辞める時になったら、彼の上司にはちゃんと言った方がいいよね、誰々、うん、さんも辞めているし私もこの人のせいで辞めますって、
うんうんうん
うん、やっぱそいつの未来を潰してから辞めたいよな、
うん、
そしたらもう彼は出世しないから、
言うべきとこは言うべきですね、う
ん、なのででもそれがなる前は別にうまく距離を置きながら、なんていうのかな、クラッシャーってどの会社にもいるんでうまく距離を取るしかないよね。
うん、なんか今年 IT 企業に行ってことは25年入社ってことは、25年の春から冬まで大丈夫だったら多分馬が合ってるんだと私は思います。
そうだね、うん、まあ馬が合わなくても狙われるタイプではなかったっていうだけでもね、
気分屋の人のその暴風域みたいなの入るともうね
止まら
ないですからね、うん、その外にちょっと馬ギリギリのラインにいたいです
から、うん、そうそう巻き込まれちゃう時ありますから、う
ん、いや本当 ね、いやいろいろあるよね会社は、それがあるから辞めちゃったんだけどねみんな。
そうです、本当にそう、
まあ、外は外で暴風ありますからね。
ありがとうございます、
はい、さあということで、あそうか、番組からお知らせです、もうすぐね、バレンタインも近いということで、また人生相談スペシャルね、恋愛相談を、どしどし募集しておりますので、詳しく概要欄の方からお寄せいただけたらというふうに思っています、
うんうん、そうね、最近あのみんなが恋愛してないせいかですね恋愛関係の質問とかメールがね本当に少ないんですよ。
そうなんです、
みんなあの本当に日本が滅びるので恋愛ぐらいしようよ。
やばい、
もうそれどころじゃないと言いたいとこなんですがね、うん、あのそういう時こそね、うん、ぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします、
はい
はい、ということでこの後いよいよ本編に入っていきたいと思います。続きは4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast、 audiobook.jp いずれかの方法でご視聴いただけたらと思います、うん、詳しくは概要欄からどうぞ。それでは本編で、
はい。